Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a flock at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。皆さん突然ですが、 YouTube ってご覧になります？最近の子どもたちっていうのは普通にテレビよりも YouTube の方を見てたりするんですけれども、うちの子たちもそうで、子どもたちが好きなチャンネルの一つにね、カジサックってあるんですよ。キングコングの梶原さんがねやってらっしゃる、YouTube のチャンネルなんですけどね、お母さんこれ面白いから見てよって言って一緒に見てると、なんかねすごい家族がいい家族だな、この家族みたいな風に思うことが多くて、で人気あるんですよね。お子さんたちもねそれぞれすごいいい子たちっていうことで、なんかすっごいファンが、お子さんたちにもファンがついてるみたいな状態みたいなんですけど、なんだろうこの家族むっちゃいいなと思って、なんか結構いろいろ見たんですよ、動画を漁って見たんですけど、そしたらね、梶原家というか、そのカジサック、梶原家の梶原さんと奥さんがお子さんたちと接してる時の接し方見てね、ああこれだなっていうのがすごくたくさん私の中でありまして、わあこんな子育て素晴らしいなって思ったんですよね。なのでね、今日はちょっとその後でその話もちょっとしたいなと思って、やっぱりお父さんとお母さんの接し方でお子さんってすごい伸び伸びできるようになるんだなって YouTube 見て最近思っております。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント、さっき言ってましたそのカジサックチャンネルの梶原家についてなんですけれどもね、素晴らしいお子さんたちなんですよ、見てて。もちろん大人が見てもいい子たちなんですけれども、すっごいね本人たちが楽しそうに幸せそうに過ごしてる感じがあって、わーいいなーって、こんな家族本当いいなーって思ったんですけど、そのヒントがね、どういった感じでその接して ったらこうなるんだろうなっていうふうに見てたら、カジサックさん本人のお口から一言出たものがありまして、ああそうなんだって思ったんですよね。それがね、子供が言うことしたことには一旦全力で乗っかるっていうことを決めてらっしゃるそうです。普段からね、何気なくこう、いやいやそんなこと今する時じゃないからとかね、いやいや何やってんのそんなことしたらこぼしちゃうからとか、そういうことをなんか子供のやることなすこと大人って言いたくなるんですけど、梶原家は子供が何をしようが一旦は全力で乗っかるっていうことを決めてるらしいです。で、動画の中でもね、そのちっちゃい子供がね、タコスに何入れるみたいな話で、タコスのシートがあって、その具をね何にするみたいな話をしてる時に、とてもじゃないけどそれではタコスになりませんみたいな具をね選んでいったりする動画があったんですけど、その時もいやいやこれじゃタコスにならないよとかね、そんなの美味しくないよって絶対言わないんですよね。一旦はなんかあそうなんだそれ入れたいんだねじゃあ入れちゃおうみたいな感じで乗っかっていってるんですよ。で最終的にねもちろんその通りになるわけでもなかったりして、でもお父さんはこっちの方が美味しいなと思うんだけどどうだろうみたいな感じでね、子どもの決断を一旦は受け入れた後で自分の意見をおっしゃってるみたいな感じだったりとか、あとすごくねおふざけが好きなお子さんが一人いらっしゃって、時々そのおふざけで進行を止めたりするんですよ。なんかこう急にギャグを言っちゃいたくなるみたいなね感じで、でそれも全然今こうしたら今ギャグの時じゃないからとか、それしたら今進行が止まるからみたいなことで静止をしたくなりがちかなと思うんですけど、それも絶対にしないんですね。で一緒にそのギャグに思いっきり乗っかってあげて、でおいって言って突っ込んだりしてるっていうね。だからその一旦乗っかるっていうのは、その子供が思ったりやりたいと言ってたりとかすることを受け入れてるからなんですよね。で全面的に受け入れて、子供を全肯定した後にお父さんの意見、お母さんの意見として、それはでもこうなんじゃないかなっていう、そう思うよみたいな感じでおっしゃってるんですよ。やっぱりそれするとその共感が示されてるんだなっていうふうに思いました。だから共感するとお子さんって自分のことを認めてもらったっていうのすごいね安心感が芽生えるんですよ。お父さんとお母さんが自分のことをちゃんと分かってくれてて、それで認めてくれてる、自分のやりたいこととかやろうとしてることっていうのを否定されないっていう安心感があると、子供って本当に伸び伸びして、で幸せで周りのことも見れるような考えられるような子供にどんどんどんどん育っていくんだというふうにカジサック家を見て実感しております。はい、皆さんもねもし見たことないわっていう方がいらっしゃったら、ぜひ1回でいいんで見てみてください。はい、では今週の1曲になります。シャリースでラウダ
head.
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。滋賀県でご活躍中のダンススクールビートボックス主催、田中京子さんです。こんにちは。
こんにちは。
ね、なんか今更照れますね。
今更、呼んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。結構長いお付き合いではあるんですが、何年も知ってる割に、京子さんが実際ダンスの先生として何をしてるのかとかあんまり知らないんですよね。
そうですよね。
で、ちょっといい機会だから伺ってみたいなと思ったんですけれども、ずっとダンスを長年やってらっしゃって、
そうですね。10代の頃にダンスを始めて、で10代から20代前半にかけてはダンサーとか振付師として活動しながらインストラクターもやってたんですけれども、現在はもうほとんどダンサーとして活動するというのは、あんまりしてなくて、で主に指導の方をやっています。
指導、そう、若い頃はじゃあ実際にステージに立って踊ったり、振付師とかもしてたんですか？
そうですね。振付してプロデュースした子たちをコンテストに出すとか、
なるほどなるほど、そういうこともしてたんですね。はい、なんかすごいですね。アーティストって感じですね。
ありがとうございます。アーティストです。
見た目の、ね、イメージとすごい齟齬がないというかね、そういうアーティストっていう感じするんですけど、じゃあそれからだんだん自分が踊るっていうことから、なんていうの？人に教える、っていう方にシフトチェンジしていって、今に至る感じですか？そうなんだ。じゃあ、お子さんですか？大人？両方？
両方です。でもね、2歳から12歳までと、次がごっそり抜けてて、10代後半から20代が抜けていて、で30代、おのずと30代になるんですけど、ママのレッスンも持っていて、なのでちょっとダンスやる人って多分ね、10代20代が多いと思うんですけど、なぜかそこが抜けて、ちょっと10代前半までと30代40代の指導をしてます。
じゃあどちらかというと、あれかな、小学生ってことですか？
そう、小学生までで、一応小学生までのレッスンなんですけど、で中学生になったら追い出すわけではなく、残りたい子は残っていいよというちょっと曖昧なスタンスを取って柔軟にって感じです。
でそれと30代、
そう、平日の午前中にレッスンをやってて、なので自然と来れる人がママですよね。で子連れ OK なんで、
そうなんですか。レッスンに、ママのレッスンに子供も参加できるってこと？
そうです、参加するっていうか、その辺走ってたり、
だから、
私らは蹴らないように気をつけて踊ろうみたいな
で子供はその辺走ってていいよ、
で途中でミニカーがブイーと来たりとかするから、踏んでひっくり返らないように気をつけようねっていう感じです。
結構自由な、
自由ですね。
じゃあお母さんたちもじゃあストイックに自分の、例えばダンス経験のある人が、それをさらに磨くためにとかではなくてって感じですか？楽しく、
そういう人もいるんですけれども、基本的にもう技術の向上ももちろん大事なんだけれども、上手にっていうよりも楽しくっていうのをメインに、してますね。でもなんかね、やっぱりお母さんっていうのはすごい真面目で、家練とかみんなめちゃめちゃやってますね。
家練、
自主練ね。
家で練習
ね。
なるほどね。そうなんですね。そういう、だからそのレッスンで教わったことをちゃんと家で復習。
そうなんです。
すごい面白い。
なんか壁蹴ったりしてるらしい。壁蹴ったりゴミ箱を蹴ってコローンって向こうの方行ってしまったりとか。
そうなんですね。
めっちゃ頑張って激しく踊ってるみたい。
なんか、あれですよね。でも私なんかそういう体を動かすっていう習慣が本当ないんですよね。で、動くなら死ぬぐらいの怠惰な生活っていうか、そのフィジカルに動くっていうのがすごい嫌いだったりするんで、自分自身が。で、その踊ってるっていうだけですごいもう尊敬だし、すごい、運動いいなって思ったりするんですけど、なかなか実際自分で動く、じゃあダンス習いに行こうとか、じゃあなんか、フィットネスクラブでもいいんですけど、そういうのにすごい足が向かないんですよね。でもだから今の話聞いてるとあれなのかなと思って、なんか初め子どもの習い事だったりします？
初め
お子さんを連れてきてて、
そのうちやるみたいな、
そうそうそう、
その方が多そうな気がした今、う
ん、なんか結構お子さんのダンスレッスン、うん、見てくれて、うん、でなんか見てるうちに自分も踊りたくなっちゃったっていう人が多いのと、 あとはね、子供をダンスレッスンに連れてきてて、はい、勝手に踊り出す、上半身だけ踊ってるお母さんとか、子供に端っこの方で指導しだすお母さんは、きっとこの人は自分が踊りたいんだろうなっていうのを私が発見して、うん、スカウトします。
踊りませんって感じ。
そう、
どんな反応ですかその時。
いや大体ね、いやいやいやいやみたいな感じなんですけれども、うんうんうん、でも、うん、結構来てくれる人も多くって、でなんか子供だけが習ってる時ってすごい子供にもっとこうしたらいいのに、うん、ああしたらいいのにっていうことを言う、
はいはいはい、
ね、ママは
言いますよね、先生がこう言ってるとかね。
でも習ってみるとこれってめっちゃ難しいんやなっていうことが分かって、
あ、
子供すごいみたいな。
なるほどなるほど。
で逆に子供に教えてもらうようになったとか、
うんうんうんうん、あ、じゃあなんかこんな簡単なこともできないなんてって見てる時に思っていたけれど、そう
そうそうそう、これって難しいんやみたいな
新たな発見が。
そうです、う
ん、あ、そうするとあれですね、子供にだからもっとちゃんとしろとか、うんうん、練習しないからだとか、そういうの言わなくなるんだ、うん、じゃあ楽しいかもしれないですよね、うん、なんか田中さんの、うん、Facebook とか見てると、はい、そうやってダンスしてるお母さんたちの、うんうん、チームがあるんですよね。
そうなんです。しかもだいたいコスプレして踊ってます。
そう、この前、はい、セーラー服着てましたよ。
そうですね、2018年は、ね、セーラー服で、はい、去年、なんだろう、スケバンヤンキーの、うんうん、ドラマが流行ったんで、
はいはい、
ちょっとそれのなんだろうか、そのイメージの80年代の、うん、
はいはい、
ダンスをして、
はいはいはいはい、でそういうのでもう大会出たりするんですか、
うん、あ、そうなんです、
イベントとかね、
大会に出て、うん、で去年は残念ながら何も入賞してないんですけれども、うん、
はい、
何年前かな、2年前、3年前ぐらいはプロのバスケットボールの、
はいはいはい、
試合の前のイベントでダンスコンテストがあったんですけれども、うん、
はいはい、
それで特別賞を取ったりとかして、でも私たちぐらいで中年で出てるのは
大体20
代までの、うんうんうん、で私たちはどう見たって保護者ですけど、う
ん、はい、
頑張ってね、出てね、
それでね、よく頑張ったねっていう感じで、
はいはい、
あ、なるほど。でもあれかな、なんていうのかな、こうお母さんたちっていうのはやっぱりパワフルですか。
そうですね、お母さんの、うん、パワフルもそうだし、うん、なんかね、お母さんが持ってる力っていうのはすごくって、うん、なんかアイディアもすごいし、でちょっと小道具作ろうとかなったら、
はいはい、
もう素人じゃないような小道具を作ったりとか、なんか私らで会社やったらすごいやろなっていうのをいつも言ってて、まだちょっと現実にはできてはいないんですけれども、
う
ん、
なるほどね、うん、そういう力を持ったお母さんたちいっぱいいる、う
ん、お母さんの力はすごいなって感じますね、うんうんうん、
なるほどね。やっぱそれがだから子育てだけじゃなくて、うん、自分たちの楽しいこととか、
うん、
そういう何、みんなに役に立つこととかに生かしていければいいって感じ、
う
ん、
そうですね、うん、でもやっぱりお母さんが楽しんでる姿っていうのは、うん、子供に希望を与えられるだろうなっていうのはすごく思っていて、
はいはい、
なんかお母さんって基本的に子供とか、
はい、
ご主人様を応援するという、うん、立場になることが多いと思うんですけれども、
うんうんうん、
お母さんがなんか趣味を持ってるとか挑戦してるっていうことって、
はい、
すごくなんか家庭がうまくいくのに役立ってるんじゃないかなっていうのを思いますね。
それはどういうあれですか、うん、どういうところでお母さんがだから好きなことしてたらいいよってこと、
まあ、お母さんがそれで機嫌良くなるっていうのも一つですし、
うん、
あとね、なんかかっこ悪い自分も子供には見せてほしくって、
あー、なるほどなるほど、例えば
なんかお母さん、うん、ダンス下手やけど、うん、頑張ってるみたいなのが、
はいはいはい、
子供も自分もうまくいかへん時とかでも、うん、なんかそのお母さんの姿が力になるんじゃないかなというのも思いますし、うん、
あー、なるほどね、わかっ、あー、なんかわかる気がするな。
ありがとうございます。
いやいや、私ね、自分の話で申し訳ないんですけど、うん、うちの母が、うん、まあ、昔の人なんで、
うんうん、
でも勉強めちゃくちゃ好きなんだけど進学を諦めた人なんですよ、うん、そうするとなんか
あの自分でなんか資格取るとか言って勉強頑張ってる姿とかすごい覚えてるもん。なんかあのお風呂の中にまで教科書持って入って勉強するんですよ。だからそういうの見てると、うん、この人例えばあの大学出てないからとか、うん、なんかこの言葉知らないとかあるかもしれないけど、なんかあれだったもんね。だからうわこんなに勉強する人なんだってすごい感動した記憶がありますもんね。そういうのってやっぱり子供って目に焼き付けるというか
ね、
そういう姿をお母さんが、
うん、ぜひ子供にも
見せてほしい、
旦那様にも、うん、見せてあげてほしいなと思います。
そっかそっか、うん、でそうすると応援しますよね、うん、きっと、ね、なんか勝手してるとかじゃなくなってくるんだろうな、うんうんうん、へえ面白い。だからお母さんがだからその面白い格好してダンスしたりとか、
そうですね、あれね別に面白い格好したくてしてるわけじゃなくてやりたいことを形にしたらああなったっていう。
なるほどなるほど。でなんかスケバンが去年でしたっけ。
去年のテーマがスケバンですね。
今年は、
今年はねキャビンアテンダントです。でもちょっとキャビンアテンダントよりちょっと古めのあのスチュワーデスと言われていた時代の。
ああなるほど、はい、なるほど。そういう、うん、アテンションプリーズみたいな感じですか。
そうです、
そうです。実際私もなんか写真でいっぱい拝見してるんですけど、うんうん、実際に踊ってるとこ見たことないから。
あそうですよね
見てみたいですね、はい、そう言われてみると見てみたいかもしれない、ね、そうなんです、うん、手っていうのもおかしいんですけどなんか、はいね、今日ね、途中でいきなりなんなんですけどガヤガヤしてると思うんですが、実は私たちスタジオじゃなくて今横浜にいますっていうね、あのいろいろね、飛び出していろんなことを2人でじゃないか、いろいろやってきた帰り道で、はい、こっちのお話しさせてもらってるんですけど、はい、やっぱりなんかお母さんたちが、なんていうのか、ね、すごい楽しかったのを見てたんですよね、昨日、はい、今日とね。
そうです。
そうするとやっぱりお母さん楽しいっていうのはすごい、うんうん、なんか元気よく泣いてるし、ね、そういうこともありつつなんですけどね、はい、これが外で、はい、録音することの楽しみでもあるんですが、はい、だからお母さんがね、うん、楽しい時間を過ごすっていうのはすごい大事だなってやっぱり改めて思いました、ねうんね、だから京子さんがやってることってすごい、うん、だから子供なんていうのかな、お母さんを応援することで子供を応援してることになる
ですよね。で子供がね元気になったらね、うん、社会が元気になりますからね。
あ大きい、
あそうです、大きくしました。
いやでも本当そうだと思いますよ、はい、だからそれをずっとやり続け、うん、今までもやってきたし、うん、これからもやっていきたい。
そうですね、はい、
かそのダンス教室をずっとやっていく感じですか、これからも。
そうですね、まあ、体が動く限りはとりあえずあと10年はやると自分で決めてるんですけれども。
あと10年、
あと10 年,
あと10年体を動く体を保つ。
そうですよね、もしくは動かなくても、うん、指導できる指導力を身につけるかのどっちかですけど
なるほどなるほど。であと10年やった後とかあります、うん、何かやりたいこと、
まあ、あと10年後ではないかもしれな
ない
ですけれども、ちょっと今自分がダンスの指導ばっかりやってるんですけれども、
はいはいはい、
ちょっと他のジャンルの先生も呼んで、うん、なんだろうな、別にカルチャーセンターを開くとかではないんですけど、はい、ちょっと自分の幅を広げていきたいなというのは思いますね。
なるほどね、はい、京子さんはあれですよね、なんていうのかな、その幅を広げるっていうか自分の幅もどんどん広がってるんだと思うんですけど、なんか京子さんと会うとすごいなんか元気が出るみたいな人多くないですか。
ありがとうございます。そうですか、
ね、なんかね、すごいね、羨ましいって言葉が変化すごいなと思って見てるんですけど、なんかやっぱりお母さん元気にしたいっていうのがずっとあるからってことかな、はい、
そうかな、
そうかな、そうかな、そうなんだっていうね。
そうですね、お母さんに好きに生きてほしいですね。
あ、それはどっから来るんですか。
なんか私が自分が独身の頃に、うん、お母さんというものに、うん、なんだろうな、あんまりいいイメージを持ってなかったっていうのが、
う
ん、なんかね、それがなんとなくまた大きくいくんですけど、少子化にもつながってないっていうところもあって、お母さんって不自由なもんだっていう、うん、
なるほどね、なるほどね、
イメージがあったんですけど、それも払拭したいなっていうふうに思ってますし、
うんうんうん、あ、じゃあその別にお母さんになることのマイナス
なイメージとかを払拭したいところがあるの、う
ん、なんか若者がお母さんになりたいって、お母さんってかっこいいよねみたいな、
なるほど、ね、
なってほしいなって日本全体に、ね、
そういうのを大きく言うと目指してる、う
ん、はい、
なんか自分のそういう経験上とかですか、あ、だから自分がそう思ってたからってことか、
そうですそうです
そ
うです、
そっかそっか、うん、そうなんですね、だからやっぱり、うん、確かにそうかもしれない、お母さんがかっこいいって思えればね、うん、お母さんになりたい人増えますもん ね、
はい、
確かにそうかも、はい、じゃあね、あとね、ほんのちょっとしか時間がないんですけど、うん、一言でいいんですけど、うん、私これをしたら笑顔でいられるんです、まあ、要はかっこいいままでもいいんですけど、うんうん、なんか秘訣ありますか？
そうですね、あのさっき喋らせていただいた内容と被るんですけれども、はいはい、やっぱりなんかね、お母さんがあの何かにチャレンジするっていうのが、うん、とっても大事だなと思いますね、はいはい、で子供になんか頑張りなさいっていうだけじゃなくてね、お母さんが頑張ってる姿、うん、あの見せることもすごく子供の、あの成長にもいいし、うん、であのお母さん自身もね、うん、あの自分のことを何かするっていうのが、はい、あの笑顔でいられるんじゃないかなと思います。
じゃあ京子さん自身は何やってますか？
私は、仕事が趣味なんで。
あ、そうなんだ、
はい、
ダンスを楽しんでいます。
ダンスを楽しみます。
なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます、じゃあね、名残惜しいんですけど、来週また続きのお話を伺いたいと思います、はい、今週のゲストは滋賀県でご活躍中のダンススクールビートボックス主催、田中京子さんでした。ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before. And I can't see FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、あの先生はトイレではありませんっていうね、あの一言は素晴らしいなと思いました。最近ね、あのうちの子なんかでもそうですが、やばいとか全部ね、そういう一言で済ます、やばい、すごい、やばいみたいな、文章で喋るっていうのはやっぱり自分の意思を表現する一番大事な元になるんじゃないかなと思いましたので、やっぱり先生トイレって言われたら、先生はトイレではありません、お母さんはトイレではありません、お母さんはお茶ではありませんね、皆さんもぜひ言ってみられたらいかがかなというふうに思いました。はい、じゃあ今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。